ピーチとか、信頼区間って、統計ではまあよく聞きますけど、これ、どう解釈したらいいのかなって正直ちょっと迷うことありません？
ああ、ありますね。
今回はですね、まさにそのピーチと信頼区間の、なんていうか、もっと良い理解の仕方みたいなものを探っていこうと思います。
いいですね。
手元にあるのは、グリーンランドさんとプールさんの論文。それに、ジェルマンさんの論文ですね。
はい。
これらの資料をもとに、特に適合性とか、距離、整合性、それから相性の良さっていうキーワードで、これらの統計の指標をどう捉え直せるか、一緒に見ていきたいなと。
ピーチって、よく偶然こうなる確率みたいに、まあ誤解されがちですけど、本来はちょっと違うんですよね。
うん、うん、そうですよね。
今回の資料は、そういう誤解を解いて、むしろベージアン的な見方、これをちょっと取り入れることで、もっとこう、柔軟な豊かな解釈ができるんじゃないか、という可能性を示唆していますね。
なるほど。
まずは、その、グリーンランドとプールの論文からいきましょうか。
お願いします。グリーンランドとプールは、ピーチ、特に効果がないっていう、帰無仮説に対するピーチ、P0。が、まあかなり誤解されて使われてるよねっていう現状をまず指摘してるんですね。
そうなんです。
ピーチ自体をなくすっていうよりは、正しいベージアン的な解釈を知れば誤用も減るんじゃないかと。そういうスタンスですか？
まさに。で、いくつかポイントがあって。まず、すごく曖昧な事前情報。弱い事前分布って言いますけど、そのもとだと、よく我々が使う 95% 信頼区間は、ベージアンで言うところの 95% 自己信用区間と、まあ大体同じようなものになるよとか。
へぇ。
あとは、片側のピーチは、効果の方向性に関する自己確率に近くなるみたいな、そういう近似関係があるって指摘してますね。
なるほど、なるほど。
それから、ちょっと面白いのが、特定の条件下なんですけど、片側のピーチが、推定された効果の向きが、実は真の効果の向きと逆である。っていう地獄確率の、まあ、加減を与えるっていう話。
加減ですか？
ええ。特に両側のピーチ、P0 を見たときに、帰無仮説、つまり効果ゼロっていうのを中心に考えると、推定した結果が真実と逆方向であるっていう確率は、少なくとも P0 の半分、P0 を2はあるだろうと。そういう解釈ができると。
P02 ですか。それはちょっと直感とは違うかもしれないですね。
そうですね。でもそういう見方ができると。で、彼らが一番言いたいのは多分ここかもしれません。ピーチは単に、有意差ありとかなしとか、そういう二元的な判断に使うんじゃなくて、
はい。
その統計モデルとの適合性、まあフィットですね。それから仮説の値からの距離、ディスタンス。データとの整合性、コンシステンシー。あるいはもっと広く、相性の良さ、コンパティビリティ。こういうのを測るもっと連続的な指標として捉えるべきなんだと提案してるんです。
相性の良さですか？なんかそれはすごくわかりやすい気がしますね。でもそのベイジアン的な解釈については確かゲルマンさんは少し慎重な立場でしたっけ？
あ、そうですそうです。ゲルマンさんの論文はグレインランドとプールへのコメントという位置づけで。
ええ。
ゲルマンさんは彼らの視点は評価しつつも、特にその弱い事前分布から直接的に地獄確率を導くっていう点には、いや、ちょっと待ってと、
うん、
現実の問題ではそうやって計算された確率がなんかやけに断定的に、つまり強すぎる数字になっちゃう傾向があるんじゃないかって指摘してます。
強すぎるというと、
魅力的な親から女の子が生まれやすいかみたいな研究例を挙げてて、弱い事前分布だとピーチが 0.2 くらいでも効果ありって地獄確率が 90% とかになっちゃうらしいんですよ。
90% P=0.2 でですか？
でもそれってなんかちょっと現実的じゃないでしょうっていう。
確かにそれはちょっと高すぎる感じがしますね。
ただゲルマンさんもピーチが全く役に立たないって言ってるわけじゃなくて、例えば選挙の不正疑惑を検証するとき、つまりデータが特に異常ではないことを示すみたいな場面とか、
はい、
あるいは研究結果をまあざっくり要約するときですね。推定値が標準誤差の2倍以上あるかとか、そういうときにはピーチも役割を果たしうるとは認めてるんです。
なるほど。使いどころはあると。じゃあさっきのグリーンランドとプールが言っていた片側ピーチを事後確率の加減 P02 として解釈するっていう点、あれについてはゲルマンさんはどう見てるんですか？
あそこはですね、まあ興味深いアイディアだけどっていう感じですね。
あ、なるほど。
結局サンプルサイズとかどんな事前分布を置くかに左右されちゃうから、実践的にどこまで使えるかっていうとちょっと懐疑的というか、むしろちゃんと研究者の知見とかそういうのを反映した情報事前分布を置くなら、その事前情報が結果、つまり事後確率にどれだけ影響を与えたかを示す参照点として P02 を使うっていう、そういう可能性には言及していますね。
ふむふむ。両方の論文をこう合わせてみると、特に情報があまりない状態、まあ無情報事前分布って言いますけど、それで計算したベイジアンの事後確率はそのままこれが核らし者だって受け取るのはちょっと危ういかもしれないってことですね。
まさにゲルマンさんが指摘するように、確率がなんか高く出過ぎちゃうことがあると、
ええ、
ただその区間をですね、真の値がここにある確率が XX% ですって読むんじゃなくて、逆の発想でこの区間の外にある値はデータとの相性が悪いですよっていう、相性の悪さの指標として捉えるなら、それは安全な使い方かもしれないというわけです。
なるほど、相性の悪さで見る、それはいいですね。じゃあそれを踏まえて今回の資料から出てきたアイディアについてちょっと考えてみましょうか。
はい。
1つ目、普段使ってる頻度論的な信頼区間も、あと無情報事前分布でのベイジアン信用区間も、どっちもまとめてデータの値と相性が良いモデルのパラメータ範囲って解釈するのはどうだろうと。
ああ、これは両方の論文の趣旨にすごく合ってる考え方だと思いますね。
おお、そうですか。
ええ。信頼区間を単に有意かどうかの線引きに使うんじゃなくて、データと矛盾しない値の範囲、つまりデータとの相性の良さを示すものと捉える。弱い事前分布下のベイズの区間も同じように解釈すれば、ゲルマンさんが心配した確率が高すぎる問題をある意味避けつつ、区間の情報を使えるということになりますね。
なるほどなるほど、それはすごくしっくりきます。じゃあもう一つのアイデアですけど、
はい、
今度は情報事前分布、つまり研究者の知識とかも入ったやつ、それを使ったベイジアンの事後信用区間は、事前分布とデータの値の組み合わせと相性が良いモデルのパラメータ範囲と解釈する。これはどうでしょう。
これも非常に示唆的だと思います。情報事前分布を使うっていうことは、データだけじゃなくてこれまでの知見とか仮説とかも全部ひっくるめて計算するってことですから。
そうですよね。
だからその結果として得られる事後信用区間っていうのは、単にデータとの整合性だけじゃなくて、事前情報とデータのその両方と整合する、つまり相性が良いパラメータの範囲を示していると、そう考えることができるわけです。
ふむ。
これはゲルマンさんが、まあ、好ましいだろうとした方向性ですし、グリーンランド&プールの、あの P02 を参照点として使うみたいな考え方にもつながってきそうですよね。
信頼区間をなんか単に白か黒かとか有意か有意じゃないかだけで判断するんじゃなくて、データとかあるいは事前の知識とどれくらいフィットするか、距離はどうか、そして相性はどうかみたいな、もっとこうグラデーションのある情報として捉える視点ってすごく大事そうですね。
ええ、本当にそう思います。特に相性の良さっていう言葉で捉え直すことで、頻度論とベイズ論の考え方をうまくつないだり、あるいは事前情報をどう使うかみたいなことを考える上でも、すごく整理しやすくなる気がしますね。
うんうん。
統計的な結果をもっと慎重に、でもより豊かに解釈していくための、なんかいいヒントになりそうです。
では最後に、これを聞いているあなた自身に問いかけてみてください。もし統計的な区間を絶対に正しい真実の範囲としてではなく、データやあるいは事前情報と相性が良い値の範囲として捉えるとしたら、あなたの研究結果の解釈や日々のデータに基づいた判断、それはどう変わるでしょうか。